日本を変える侍たち。
この番組は毎回始業のゲストをお呼びして熱い思いを語ってもらう番組です。
はい、私はパーソナリティで不動産鑑定士の竹内康晴です。
私はパーソナリティで司法書士の門脇です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね第5回目ということで、今回のゲストはですねこの番組のパーソナリティでもある門脇典彦さんになります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
門脇さんは今世田谷の方で司法書士事務所を、はい、経営されていらっしゃいますけども、ねはい、まあ、司法書士さんということで、もともとなぜこう司法書士さんを目指されたのか、その辺のエピソードをまずお伺いできればと思います。はい、
高校生の時に大学行こうとした時にですね、はい、どの大学何学部を受けるかって特になんかやりたいことなかったんですよ。
はい、
でただなんかこう国際っていうのが名前がついている学科がかっこいいなと思って、はい、で国際っていう風についているその大学を、はい、受けまくったんですね。はい、でたまたま中央大学法学部国際企業関係法学科っていうのができて2年目の時で、はい、でそこを受けたら受かっちゃったんですね。はい、で僕は中央大学法学部って何をやるのか全然知らないまま、はい、国際ってついてるからそれで入学したら、はい、周りがですね、はい、弁護士目指してる人ばっかりだったんですよ。はい、中大法学部ってこういう学校なんだと
入ってから気づいたんですね。
入った後気づいてあそういう学校なんだと。
だって中大法学部ってね、うん、で弁護士の出身者として多いじゃないですか。そうそう、夢ですもんね。
そう、昔は夢だったみたいです、はい、僕全然知らない、
はい、そうだったんですね。そしたら法律の世界ですとかそもそも司法書士というものは大学に
目指す時は全然知らなくて、で弁護士にも全くなる気も、はいなかったんですけど、はい、周りがなんか弁護士の勉強をしている人たちがいっぱいいたので、はいはい、いやこれ勉強しなきゃいけないのかなって思ってて、はい、でたまたま大学の生協の、はい、ところに司法書士年収1200万って書いてあったんですよ。はい、平均年収1200万って書いてあって、はい、お年収1000万超えるんだと、
はい、
司法書士ってよく分かんないけど、はい、儲かるっぽいな
とそうですね、学生で年収1000万以上見るとすごい魅力的に言いますよね。
なんかかっこいいじゃないですか。
そうですよね、
金稼げる人って
実は私鑑定士も同じでして生協、はいはい、行ってですね年収平均年収1500万って見たんですよ。
あそっち見なかった
そっち見なかった見なかったですね
そっち見てたら鑑定士行ってたかもしれない
、そうなるとあれ学生時代に、はい、弁護士ですとか、うん、司法書士を目指していた仲間って同期って多かったんですか。
あと弁護士は司法書士も何人かいましたね。
はい、
だから当時付き合ってた彼女も司法書士目指してましたけれども、はいはい、僕より先に受かりましたけどね、はい、その子はだから、はい、まあその年収、はい、僕んち貧乏だったんで、もうとにかくお金稼ぎたいと、
はい、
で国際っていうのについて国際かっこいいなと思ってたんですけど、はい、その僕が入った学科は、はい、3分の1が帰国子女で、はい、みんな英語ベラベラなんですよ。で、はい、僕は、まあ、入って一生懸命勉強してたんですけど、はい、もうその帰国子女とかネイティブには絶対その英語かなわないなと思っちゃって、はい、でそれで、まあ、司法書士年収1000にはまあ稼げそうだからそっち行くかと、いうので、はい、英語の勉強をやめて、
はい、
国内の仕事に。
でも今のね門脇さんのね、はい、人止めとかね門脇さんのことを知ってる人は分かると思いますけど、あまりこう、ね、昔貧乏だったように見えないんですけども、どれぐらいあれですか、
どれぐらい
厳しい生活されてたんですか
まあ兄弟4人って家族6人で団地に住んでたんですけど、はいはい、まあ、お父さんがなかなか仕事ができないっていうか、いろいろ事情は、はい、まあ、今考えればあったんですけど、
はい、
結構電気ガス水道まで止められました
ね。水道ですか。
水道は3回止められたんで、
だってライフラインで一番最後に止められるのが水道じゃないですか。
それもやっぱり7ヶ月ぐらい滞納すると止められるんですよ。
うん、
だまあそこまで、はい、もう払えないっていう状態になって、はい、まあ、ガスはしょっちゅう止められてたんで、はい、冷たいシャワーとか浴びてましたけど。
そうなんですか。
だからまあそういうのも嫌で嫌でしょうがなくて、
はい、
でその原因で両親が仲悪かったりとかして、はい、お金がないっていうので、はい、お金さえ稼げば夫婦仲も良くなるし、はい、家族も明るくなるだろうっていう、はい、そういう幻想を抱いて、
それで学生時代に年収1200万って見て、そこに聞かれたんですね。
そうですね。
でも司法書士も今の合格率は当時は何パーセントぐらいだったんですか？
3%で今も 3% は変わらないんですよね、ずっと。
はあ、それで学生時代から司法書士の資格を目指し始めたんですか？
そうですね。それで勉強し始めて、はい、で大学の4年の時にちょっとその夜逃げしなくちゃいけなくなってですね、はい、あのその住んでた団地の住宅ローンがもう払えなくなって、はい、で親父もどっか行っちゃってですね、はい、あの親父もローン払わないんで、はい、じゃあもうその団地を捨てて、うん、別のとこで暮らそうと、はい、で親父も捨てて、はい、親父も放っといて、
そうなんですね。
でそこを夜逃げ同然で、家を移動して、はい、でそれが大学の4年の時で、でその時から、まあ、司法書士事務所で、はい、あの働かせてもらいながら、資格のこう勉強を始めたんです、
ね。大学4年から学生でありながら司法書士事務所で働きながら
勉強したんです。
あ、そうなんですか。
ただその事務所が、まあはい、結構イケイケ系の事務所で、はいはい、どんどん売り上げは上がっていってたんですけど、はい、その売り上げがピークになった時に、はい、あの懲戒請求をされてですね、
はい、どういうことしたんでしょうか。
理由言っちゃうとちょっとあの
でも興味ある方もいらっしゃると思いますけども、はい、
まあでもその懲戒の理由がもうくだらなすぎて、はい、でそれでそのなんでこんなことして懲戒請求されて、はい、司法書士っていう、まあ、資格要は、まあ、業務停止2ヶ月だったんですけど、もう2ヶ月停止になっちゃうと、まあ信用なくなっちゃうんで、もうその後仕事はほぼなくなっちゃうんですよね、
はい、そうですよね。あの司法の先生がね、懲戒請求されるとなると結構な大きな問題ですよね。
もう信用問題になっちゃいますから。
そうですよね。
だからもうそれをきっかけに、まあ司法書士っていうのはなんかもうつまんねえなと、はい、っていうのでもう一回辞めちゃったんですよね、はい、で勉強も全く辞めて、はい、でその後に、まあ、司法書士って大人に現実を売る仕事なんですけど、はいはい、子供に夢を売りたいなって、はい、全く真逆のサンリオっていう会社に、はい、キティちゃんの会社です、はい、あそこに入って、そのピューロランドっていう子供たちが集まる遊園地の集客営業っていう、はいはい、全然全く畑違いの、
そうなんです。でもあの収入を目指して司法書士を目指しましたけども、うん、そこであの
もう疲れちゃったんですね。
それで、うん、夢を見てそうキリちゃんの会社に入社、
まあ、そんなに給料は良くなかったんです
けど。そうなんですね、うん、でそんな門脇さんですけども、うん、またねあの司法書士の勉強を始めることになると思うんですけども、はい、その司法書士をまず再度目指そうと思ったきっかけはどういう経緯だったんでしょうか？
ピューロランドがですねちょっと生ぬるすぎて、はい、ここにいたら、はい、あの自分のなんだろう発展性がないなと思った。子供に夢を売るっていう仕事はすごく大切なんですけど、なんかその先がなんか感じられなくなって、それであの求人広告のエンジャパンという会社に入ったんですけど、はい、そしたら、まあ、さらにまた真逆で超あのブラック企業で営業ガツガツしてて、でその中で、まあ、ランチェスター戦略っていうのを学んで、はい、要は弱者必勝の、まあ、要はリクルートがあのまあ、ライバル会社だったので、はい、どうやったらリクルートに勝てるかっていうことを徹底的にその会社はやってて、はい、でこの戦略を司法書士の業界でやったら絶対成功するなと、
はい、ちょっと質問よろしいですか？そこでまた司法書士が戻ってくると思うんですけども、はい、なぜそこでまたあの一度諦めた業界を、はい、に見切りをつけた門脇さんがまた司法書士業界を目指そうと思ったんでしょうか？
営業やっててですね、はい、まあ、そこの会社が、まあ、当時あんまり給料は良くなかったんですよ。
エンジャパンがです
ね、はい、でやっぱりお金稼ぎたいっていう欲求がまた強くなって、
はい、
で当時のその1200万、はい、まあ、そこは現実は分かってたんですけど、まあ、あの平均だし、はい、年収だし、ね、はい、年収じゃなくて年商って書いてあったんですよね。
年商です。
年収じゃないんですよ、はい、だけどでもそこの業界でそのランチェスター戦略やったら、はい、絶対勝てるなと、儲かるなっていうような確信があったので、うん、はい、なのでまあもう辞めて2年で、はい、あの合格しようってもコミットして、
はい、それも会社員辞めてその資格の勉強に専念された方としたんですか？
まあ、もともとのその事業の事務所にまた働かせていただきながら、はい、まあ、勉強、はい、資格の勉強してっていう、ね、
そしてあの司法書士に合格されたのは何歳ぐらいの？
30歳ですね。30歳で合格して、
はいはい、
でまあ、すぐに 独立するんですけどね、
はい、うん、あ、すぐに独立されたんですね。
すぐに独立しました。
それでもすぐに独立するというのはやっぱその前職で学んだそのランチェスター戦略、はい、そこに自信があったから独立されたんですか。
そうですね、もうそれやってればうまくいくかな、はい、まあ、そんななかなか実はうまくいかないんですよね、はい、
そうなんですけどね、
はい、まあでもうまくいくなっていうのを思いでまあ独立したんですけど、
はい、
でその時にそのあるその何百人っていう社員を抱えてる経営者の方から独立するんだったらこの本読んどけよっていうふうに言われた本があって、それがあの中村天風さんっていう方の成功の実現っていう本をあの読ませてもらって、で僕いろいろも哲学とかそのなんで人が生きるんだろうとか、人生の目的とかいろいろ昔から考えるタイプで、でそこにその中村天風さんの本にあの全てが答えが詰まってて、
具体的にどういうことにあの中村天風さんの成功の実現にの本のどこにあのですか、なんかその感銘を受けた
思いが実現するとか、はい、そのあの人を幸せにすること自体が、はい、あのなんでしょう、実際にその現実化するっていうか、
はい、
そういうことが書いてあったんですよね、はい、で普通はそのなんかこういいことやってても結局それ結果って出ないんじゃないかとか、うん、そういうふうなあの不安ってなると思うんですけど、
はい、
そうじゃなくてちゃんときちんとした心構えでいいことをやっていれば絶対その結果は出るっていうことがそこの本の中に詰まっていて、
はい、
あ、なるほどと、うん、じゃあこれをその司法書士を儲かるという目的でやろうとしてたんですけど、はい、その中にこのエッセンスを詰めてやっていけば世のため人のためにもなるし、うん、それが結果的に自分お金も稼げるかなとかいう、うん、そこがなんとなくこうつながったんですよね、はい、その本で、
はい、その本は独立してする前に読んだ本なんでしょうか。
して直後ですね、直後ですか、直後に読んでなんかこう自分の筋道っていうか、
はい、
あ、こういう風にやっていけば、
はい、
あの司法書士として仕事が進んでいけるんだなっていうのがなんかこう見えた気がしたんですよね、
はい、ありがとうございます、ね、中村天風さんの成功の実現を読まれて、ね、あの独立して、まあ、その後いろんな苦難もあるかと思うんですけども、まあ、その辺のお話はですねあの次回2回目ですね、
はい、
まあ、さらに深掘りしてお話をお伺いできればと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、今月もどうもありがとうございました、私はパーソナリティで不動産鑑定士の竹内康でした。
パーソナリティ今日はゲストですね、ゲストで、司法書士の門脇典彦でした。
また来月もこの時間にお聞きください。さよなら。
さよなら、ありがとうございました。